DC ラジオバッドダディモービル放送局。この番組は私バッドダディがディティクティブコミックス作品を中心に好き勝手に話す番組です。
バッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダダダバッダディバッダディモービル放送局。
はい、始まりました。 DC ラジオバッドダディモービル放送局ナンバー94の4、パーソナリティのバッドダディです。はい、皆様、連休最後の夜いかがお過ごしでしょうかね。人によっては最後じゃない方もねおられるとは思うんですが、僕は最後ですね、早いところ寝た方がいいんですけど、こんな時間になってしまいましたが、今回は一体何を話すんでしょうかね、はい、決まってませんが、あの次の瞬間には決まってます。というわけで DC ラジオバトルにモビル放送局ゴールデンウィークスペシャルラストスタートです。はい、というわけで今回紹介します、レビューしますのはバットマンデスインザファミリーです。はい、はい、ライターはジム・スターリンとマーブ・ウルフマン、アートはジョージ・ペレスとジム・アパロン、さらにトム・グラメット、高木明さん翻訳で DC コミックスショープロブックスさんより出ておりますということでね。はい、まあ実は持ってたんですけどね、うん、逃れられない最大の悲劇、家族の死が替えの人生に影を落とすということで、2代目ロビンのジェイソン・トッドは中東のどこかにいる母親を探すため単身で旅に出た。だがそこに待ち受けていたのは突然の死と悲劇の真実だった。バットマンは彼を救うことができなかったのか。バットマン史に残る悲劇を描いたデス・イン・ザ・ファミリー。この悲劇によってバットマンはその後何年も苦しみ続けることになる。コミックファンの心にも深く刻み込まれ、ベストセラーになった20年以上前の名作が今ここに蘇る。ということで、そしてあの表題作、ね、デス・イン・ザ・ファミリーのほか、こちらの放題、翻訳本には3代目ロビンとなる少年ティム・ドレイクが初めてロビンのコスチュームを着て活躍するロンリー・プレイス・オブ・ダイイングも同時収録ということで、1980年代後半に発表されたバットマン史における欠かせないエピソードであるということですね。まあ、まあもう名作中の名作ですね。まあ、個人的にはこのままアンダー・ザ・レッド・フードも行きたいところではあるんですが、ちょっとアンダー・ザ・レッド・フードはちょっと僕持ってませんので、まあ、今回はこのデス・イン・ザ・ファミリーを、まあ、ちょっと紹介、レビューさせていただきます。まあ逃れられないと言いますか、やっぱりね、この、まあ、コミックは、まあ、ちょっとバットマンの中には語るに避けられないコミックではあると思います。まあ、ちょっと僕自身がね、ちょっとジェイソン・トッドどれぐらい詳しいかって言われると、正直なかなか厳しい部分ね、そこまで結局知らない部分、今、特に今のね、ジェイソン・トッド僕はあんまり知らないので、なかなか難しい、コミックではあると思います。実際ね、ちょっとこの、翻訳本自体が、これは解説が、これは、あ、すごい、これ初版っすね。この翻訳本。あ、解説載ってますね、後ろに。うん。で、この翻訳本には、最後に、ロビンが助かる方に、まあ、要は、ね、投票で、読者がその投票した場合、デス・イン・ザ・ファミリーの最終章の最終ページは以下のようになるはずだったというバージョンを、これ2006年の、バットマンアニュアルの、ナンバー25に、まあ、描いたシーン、ね、生きてるよかったっていう風にね言うてるシーンが、まあ、あるんですが、まあ、まあそうはならなかったとね。実際、ジェイソン・トッド初登場はバットマン、357号、1983年、で、もともとそのディック・グレイソン、ね、初代ロビンと同じようにサーカスの少年という設定でありましたが、クライシス・イン・ザ、クライシス・オン・インフィニット・アースか、において、バットマン408号で、路上生活をしている不良少年ということで、まあ、リブートしたということですね。ただ、まあ、なかなかね、いろいろ ね、電話の有料サービスを利用してストーリーの結果を読者に選ばせるっていう、まあ、ことを、まあ、要はテコ入れですねをして、まあ、ちょっとね、やろうかというふうにはなったんですが、やはり何ですかね、生きキャラクターであったとしてもその生きる死ぬっていうところをなかなかねそれで、決めるのはいかがなものかとは思うんですが、まあ、当時ね、結局そのどういう投票でその票数決まったとしても言ってしまえば結局結果ってどうとでもできると思うんですよ。その例えばまあここにはあの生存5271票、死亡5343票というね結構僅差なんですけど、これって入れ替えることって入れ替えても読者って分かんないじゃないですか。うん、だからやっぱりこれはね、この脚本ね、ライターのジム・スターリンが結局このロビンを殺したってね、本人はこの 翻訳本ではそのロビンを殺したのは私じゃなくて読者だと言ってはいるんですが、それってどうなのっていうね。だから結局そのいろんなねマスコミや、ね、そういったところに取り上げられて、実際デス・イン・ザ・ファミリー自体は、ね、ベストセラーにはなったんですが、ただ本当にこれが正しかったのかというのは、それこそ今になっても結構引きずってる話なのかなと思います、ね。実際のところはやはりそのキリングジョーク、1988年のキリングジョークで、バーバラ・ゴードンが下半身不随になって、まあ、車椅子になってしまって、ね、バットガールは引退でオラクルになってっていう流れもあって、やっぱり大きいその、まあ、エポックメイキングじゃないんですけど、すごく強い作品っていうのはその後に与える影響ってすごく強くなるのかなってね。まあ、とあるね、それこそあのヒーローインクライシスじゃないんですけど、そのバットマンにおける悲劇とかね、スーパーマンにおける悲劇やワンダーウーマンにおける、まあ、そうやってこれってどうなのみたいなことっていろいろあったと思うんです。それこそグリーンランタンにもありましたし、ね、それこそフラッシュだってね、バリアレも一回死んでるわけですから。だからそういうやっぱりその強い作品にはこう強い影響、後の後世に強い影響っていうのはあるんですけど、まあそれを何ですかね、乗り越えるじゃないんですけど、そこからの、まあ、脱却っていうのも一つ物語としてはできるのかなというふうなところまで成熟したのかなっていうのはすごく感じました。ね、だからこそその今のそのジェイソン・トッドっていうのは、まあ、当時のジェイソン・トッドもそうですし、それ、ね、それこそその、まあ、アンダーザ・レッド・フードの時のジェイソン・トッドとか、ね、ニュー52の頃のジェイソン・トッドともまたある意味いろいろ違ってきてるんじゃないかなとね。バットマンってやはりその基本的にはプロット自体は変わらないキャラクターではあるんですけど、その周りのキャラクターってすごく目まぐるしく変わってるよなってね。ディティック・グレイスの一人とってもそうですし、バーバラ・ゴードンもそうですし、最近になったね、あのジム・ゴードンがこう変わりつつあるっていうのも、だからバットマンの周りがどんどん変わっていく上で、そのバットマンっていうものが変わらず、まあ一つね、ドンと、存在はしてくれてはいるんですけど、まあ、なんですかね、なかなかこれからどうなっていくのかなって、まあ、その辺もね、翻訳で、例えばジェイソン・トッドのね、アウトサイダーとか、まあ、アウトサイダーズとは、アウトサイダーズ自体は確かね、あの3人で出るやつは1回翻訳本出たのかな。で、あとはね、アウトサイダーってね、ゴサムに戻ってきてからのジェイソン・トッド。で、今のジェイソン・トッドって言うと、やっぱり、まあ、当時というか、ね、アンダー・ザ・レッド・フードの頃とはまた大きく違ってしまってますし、まあ、それがね、すごくいい場合もあれば、まあ、それは違うよっていう方もおられるかもしれないし、いや、まあ、そのきっかけになったっていう意味では、この話はすごく大きい話ではあったのかなってね。全体的にそのロビン、ジェイソン・トッドのロビンっていうのはちょっとそのバットマンの過激な部分やね、まあ若者らしさのね、若者らしいその まあ、戦うことがゲームだというふうにね、言い出してて、それが本当に自分は間違ってたんじゃないかということで、ブルース・ウェインが悩むところから物語が始まり、ね、で、まあ、ジェイソン・トッド自体もその認められたいっていう部分であったり、まあ、その自分の母親のこともあり、まあ、一人で、まあ、それこそバットマンに迫るほどの探偵の能力を発揮して、まあ、ジョーカーを追い詰めようとするんですが、まあ、そこにね、非常に狡猾な罠に、引っかかってしまい、ね、バットマンはそれを助けようと、ジェイソン・トッドを助けようとして、するんですが、まあ、その結果っていう話ではあるんですけど、で、まあ、バットマン自体もちょっとこうジェイソン・トッドを信用しようとするんですよね、再会して、で信用しようとして、で結果みたいなところで、なってしまうんで、本当にすごく悲しい話なんだよなっていうのをね、最後の最後まで、そしてそんなね、悲劇を作り出した、生み出したジョーカーが一体バットマンがジョーカーに対してどうするのかというところですよね。ね、バットマンが後悔してジェイソンを助けようと、ね、でもジェイソンはその自分の母親を助けようとするんですが、それも叶わず、ジェイソン・トッドは最後死んでしまうっていうのは、本当に辛い話だよなって、だと思います。本当にこの物語がこの後に大きいね、影響を及ぼしてしまってるので、でバットマン自体もジョーカーを殺そうとはするんですけど、でも殺せなかったね、それについて、まあ苦しみというのは今後ともたくさん続いていくのかなとね、終わりなき結末っていうことでね、最終的には、まあ、ジョーカーを、なんですかね、瀕死のジョーカーを、まあ、ちょっと見捨てるような感じにはなるんですけど、でもやっぱりそのバットマン自身でジョーカーを殺せなかったっていうのがすごく強い後悔にはなってるのかなという話ですね。はい、ということで、まあ、この作品にはあと、ティム・ドレイクが出てきますんで、まあ、ティム・ドレイクのね、が、まあ、ディック・グレイソンのファンでっていうところもねありましたし、すごいいいコミックですのでね、ナイトウィング自体もやっぱりね、出てはくるんです、いるんですが、まあ、ティム・ドレイクがね、ナイトウィングに、ナイトウィングじゃダメだよ、ディックって、必要なのはロビンだろうっていうね、ただ、ディック自体もこれ以上はロビンには戻れないと、ね、いうことがあるので、ね、そして、ティム・ドレイクがロビンとして復活する話、まあ、誕生するっていう物語になるので、まあね、本当にすごい話だよなって、ね、はい、ということでね、まあ本当この一冊すごく大事な一冊です、ね、ちょっと僕が持ってるのはまあ偶然入手したものなのでちょっとボロボロではあるんですが、本当にいい一冊ですのでね、まあ、もし見つけた方はね、ぜひ手に取っていただければと思います。というわけで、ゴールデンウィーク最後の物語がデス・イン・ザ・ファミリーということでね、はい、それってどうなのってことで、そうですよね。ジェイソン・ドットの死でゴールデンウィークが終わってしまいましたので、はい、今回は以上です。はい、別に、こう、なんていうんですかね、エンディングなんですけど、こう暗い話で終わりたかったわけではないんですよ。でもやっぱりこう、ね、名作っていうとやっぱりちょっとダークな話ね。まあ、この話は非常に、この話取り上げるのってすごく難しいよなと思いましたね。今回すごく言葉を選んでおりますのでね。ただ、名作は名作ですね。 まあ、落ち込むバットマン、ね、苦しむバットマンというのを存分に味わえる作品なので、まあ、あの別方向で苦しんでるバットマンアースワンっていうのもあるんですけど、まあ、割とアースワンってそれこそ、ね、あの3巻が今度出るのかな、あのなんか割と出てるイメージではあるので、まあ、あのいつでも買えるかなってね。そうなってくるとやっぱり今大事なのはデス・イン・ザ・ファミリーかなって。それこそそうですよ、ゲームでねゴッサム・ナイツ出ますし、ジェイソン・トットめっちゃかっこいいじゃないですかね。あのいろんなジェイソン・トットいます。それこそね、忍者バットマンではコムゾーですからね。いやー、本当バットマンのファミリーの中では本当一番闇は背負いつつも、でもうん、かっこいいです。とにかく、ジェイソン・トットって。うん、いやジェイソン・トットが、こう、バットマンやる話とかも、見てみたいですよね。バトル・フォー・ザ・カウルではなくね、ちょっとあれは、ちょっとデザイン、いろいろあれ、あれはあれで、語るべき部分がすごく多い話ですし、まあ、その後のバットマン&ロビンも、もう今回、バットマン&ロビンにしようとは思ってたんですけど、長いし、この時間ですしってなったから、ね、これちなみに収録は、今回はこの編集直前にやっておりますのでね、はい。そんな知ったこっちゃねえって言われたらそうなんですけど、うん、ということで、まあ、まあ、だらだら話しておりますけど、ね、まあ、ゴールデンウィーク、ちなみにゴールデンウィーク、ね、これ、普通聞かないですよね、終わって、てるのにっていうね、はい、みんな寝てる時にね配信してるんで、朝にねゴールデンウィーク終わって、朝ねお仕事行く時にこのデス・イン・ザ・ファミリーの話を聞いていただければね、バットマンと同じようにこれでもこうやって辛いことがあっても話はね結末は終わらないね、永久に終わらないね、戦い続けなくてはいけないということなので、うん、はい、それを皆さん感じながら頑張ってください。僕も頑張ります。ということでね、明日の活力にしてください。はい、というわけで今回ゴールデンウィークスペシャル最後はデス・イン・ザ・ファミリーで終わります。ね、はい、ドラムロール。ね、ということでオチがない。以上になります。それではまた次回まで。さよなら。